happen on another night. You shook my hand and it fit just right. We were standing under your string lights. I never knew I could feel this, 'cause no one's even close to going home. But I just wish that we could be alone, 'cause how you're making me feel inside, I need it. どうも、こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくバラエティ番組です。今回のお題は Mac Pro と Mac Mini の嘆きの声が聞こえるかです。はい、今回というか、最近ちょっとね、結構忙しくてですね、昨日とかちょっと、裏の方でですね、ビジネス交流会があったんですけど、その規模が結構すごくて、1000の会社が集まってですね、ビジネスマッチングというか交流会があったんですけど、まあ本当に規模がすごくて、ね、もう全然歩けるような状態じゃないぐらい会場がね、もう詰まっちゃって、なんかこう会いたい企業さんとかにも全然話すじまいだったんで、そのイベンターの方からもらった冊子の方を頼りに、営業を仕掛けるための、仕掛け先というかな、見込み客の絞り込みをずっとこうリストをにらめっこしながら、ウェブサイトを調べたりしながら、絞り込んだら、絞り込んで数十社になっちゃったんで、その電話をかけたりとかメールしたりなんかいろいろしたりしたんだけど、そのおかげもあってね、随分こう、いいお話がいただけたりとか、会っていただけるっていう、そういう機会の場を設けてくださるっていう方もね、いらっしゃってね、非常にこう、感触をつかんでいるというか、意外にこういうのって、いいもんなんだなとか、ちょっと思ったりなんかしました。はい。今回のね、お題が、Mac Pro と Mac Mini の嘆きの声が聞こえるかっていうね。なんかこう、すごい、ちょっと、ネガティブな話になっちゃうけど、Mac Pro と Mac Mini が、Apple さんのね、随分こう、商品に、新製品として出てない月が結構、月というか、年月がね、だいぶ経ってっていう話をしたいなと思います。はい。で、今、BGM として流れているのがサウンドストライプから What If We っていう曲を紹介しています。このサウンドストライプは僕がいつも映像制作をする際にお世話になっているロイヤリティフリーの、音源の販売サイトっていうかな、販売ではないんですけど、サブスクリプション月額制、例えば1500円ぐらい払うと、ほとんどの用途に、ほぼアダルトとかそういったものでなければほぼどんな用途にも使える音源がもう山のようにあって、しかもそれがね、今この聞いてくださっているように非常に高音質で、流れている曲のように、いいものばっかりなんで、ぜひ気になった方は、利用されてみてはどうでしょうかってところで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思うんですけども、実は今非常にこう体調が悪くてですね、今回のお題、 Mac Pro と Mac Mini の嘆きの声が聞こえるかっていうお題にしたのは、全く調べる時間がなかったから、こうダベルで時間が潰せるものを選んだっていうだけなんですよね、実は。体調が悪いって言っても、その熱が出てるとか、そういった類のもんじゃなくて、単純に、食事の食べ過ぎによる、膨満感っていうんですか、ちょっと呼吸をするのも苦しいぐらいちょっと食べ過ぎちゃって、今非常に、話しづらい状況なんですよね。はい。なので今回は手短に極力こう、何にも引っかか 引っかかることもなしで、サクサクっとこう進めていきたいと思いますよ。うん。はい。それでは、Mac Pro と Mac Mini の話ですよね。この番組を聞いてくださってる方っていうのは多分、その、まあ、映像だけっていうわけじゃないかもしれないけど、グラフィックだとか、まあ、あとは音楽？うん。あとはウェブとかかな？デザインもあるけど。うん。そういったところに少なからず興味があって、なおかつ、まあ、Mac に興味がある方が大半だと思うんですよね。以前の番組だと、そのアナリティクスを使って、そのユーザーエージェントを見ると、そのブラウザーのユーザーエージェントを見ると、ほとんどの方が Mac だったっていうところも見ても、それは、まあ、あながち外れてはいないのかなとは思うんだけど、で、その中の大半のユーザーさんっていうのは多分ね、使われてるのが、まあ、基本的にはノートかな。MacBook Air Pro。ここら辺で、まあ、いい機種使ってる方だと iMac とか。で、ごくごく一部の方が Mac Pro だったり、真逆の Mac Mini だったりするかなって思うんですけど、この Apple の製品のハイエンドとローエンド、この両極端なところになっているのが、今回話に出してくる Mac Pro と Mac Mini なんですけど、まあ、この製品の何が、何気がっていうとね、この、なんていうんですか？アップルさん、自分こう、気分屋さんなのか知らないけども、製品を全くリリースしてないというか、新製品をリリースしていないですよね、随分と長い間。Mac mini が、確か今日だか昨日だかで、2014が今の現行版ですけど、それのリリースから、どうやら、3年、ちょうど3年が経ったという、ような、話題が記事になってましたけど。3年って言うと、1060日ぐらいですか？まあ、それぐらいかな。1000何日か。で、まあ、それは、なんていうかな。こういったコンピューター的な、コンピューターメーカー、PC メーカーっていうのを、うん。の普通のサイクルから言うと全然考えられないことで、もう、まあ今、だいぶこう、サイクルはゆっくりになってるとは思うんですよ。1年に1回とかね、新モデルが。昔は、まあ携帯電話もそうだったけど、1年に3回、4回とかっていうふうに結構出てましたよね。同じメーカーから。まあ秋モデルだ、冬モデルだ。まあ、春、夏、秋、冬。その度にこう新商品を出してたような気がするんだけど、まあその時から Apple は基本的に1年間にその一つのシリーズは一回、多い時でたまにアーリーとかレートとかそういったのを出してたりする程度で、そんなにもともとリリース頻度が多いっていう企業ではないんですけど、まあだからって言ってもそのこういったね、コンピューター系で、まさか3年4年も、新商品、新製品を出さないっていうのは、ちょっと、普通じゃ考えられないかなと、うん、思うんですよ。Mac mini なんて、3年だって言ってるけど、まあ、ね、Mac Pro は、もっとすごくて、今、もうそろそろ4年かな？あれは2013年の12月の18か16ぐらいに突然発売開始されたんですよね。うん。で、僕、その日のうちにすぐに Apple Store に直接電話をかけて、カスタムして注文したっていうのを覚えてるんですけど、あれからだからもう本当に少なくても3年10ヶ月近くが経ってるわけですよ。うん。まあ、4年は確実に超えるという、今年は出ないからね、4年は超えるってことなんだけど、まあ、すごい、本当まだ現役っていうか、まだ現行機種っていうことに対して、もう発売日に注文した僕としては喜んでいいものやら、なんていうかこう、悲しんでいいものやら、ちょっと複雑ですよね。 実際届いたのはね、2月の28とか、もう本当に末だったから、3ヶ月強ぐらい待たされたんですけど、あ、違うか、2ヶ月強か。まあでも、そうね、それでも僕だってもう、3月から使ってるとしても、3年と7ヶ月超使ってるわけですから、まあ、いい加減買い替えも視野に入れてきてはいるかな、という感じです。もともとね、Mac Pro は別にそんな、頻度が多く出なくても僕いいと思ってたんで、で、むしろ僕出ても買わないと思ったんで、全然不満じゃないんですけどね。だいたい4年、最低4年でも、まあ、使えるだろう。まあ、使おうと思ってたから、そういう意味じゃ、まあ、なんていうんですか、予定通りなんだけど、買う時期を逃した人にとってはもう本当に悲惨ですよね。Mac Pro とかはもう、まあ Mac mini もそうだけど、まさか4年以上も新型出さないので、その時は誰も思わないでしょうから、まあせいぜい隔年くらい、まあ最低出すだろうと、ね、は思うでしょう、普通。あんなハイエンドとかって制作現場でね、結構こうハードに使われて、いろいろこう、なんていうかな、いろんな用途で使われてる方ばっかだから、本当にもうモアパー、モアパーっていう人たちたくさんいるわけじゃないですか。そんな中で、そんな長い年月現役で、まあ、いられたっていうか、実質いられてはないとは思うんですよ。その間に Windows に移行したっていう人はたくさん聞いてるんで、企業さんぐるみでね。だまあ、この数年でアップルは随分こう、そういったプロユースの方々を逃がしているっていうのは実際あると思うんです。なんかこう、それがね、アップルは別にもう、意にも介さないぐらいの企業さんなんだからまあいいのかななんて思うのか、勘弁してくれよっていうね。Apple、まあ、Mac じゃなきゃ嫌なんだと。MacOS じゃなきゃ嫌なんだよっていう、まあ、粘るというか、頑張るのかは、使い続けるのか、まあまあわかんないけど。僕なんかは MacOS 気に入ってるんでね、割とね。全然別に性能もそんなに、尖った性能とかそんなに気にしてないんで、まああんまり気にはしないんだけど、さすがに3年強経つとね、ちょっとさすがに故障は怖いんで、まあとりあえず新型が出たら買って、その今の Mac Pro をね、サブにして、例えば、フュージョンの、ブラックマジックのフュージョンの、レンダーマシンにしちゃうとか、とかね。そういった動画関係のデータを Q を投げられるようにして、裏でこう、レンダリングできるようなシステムにするときに、まあちょうど小型だし、ちょうどいいかなって思ってるんで、そういうふうな運用ができるうちに早く新型が出てほしいなとは思います。はい。ただ、1日でも早くっていうのは全くなくて、来年中に出てくるにはいいかなとは思ってます。まあ一応 Mac Pro は Mac Pro で、そのデフォルトのね、その一番安い標準のやつは4コアの、何でしたっけ？ 3.8GHz かな？で、次が6コアの 3.5GHz。あそこら辺買った方っていうのは、やっぱ確かにパワー結構不足してるって感じられてるとは思うんですよ。でも実際僕なんかは一番いいやつ買ったこともあって、あんまり不満がないんですよね。GPU の、Firepro D700 に関しても、全然ダビンチリゾルブ 4.6K、4K とか、そういったところの、DNG ロー、ね。そこら辺は普通に、カラーグレーディングしてても、結構リアルタイムで動いてくれるんで、そんなに僕は、不満がない。パワー不足があったとしても、それは別に工夫次第で、どうとでもなるかなと、思ってるわけです。 まあ、で、そうじゃなくて、Fire Pro の D の、300でしたっけ？一番低いやつ。300の、4コアモデルとか買っちゃった方は、ちょっと、年末に出るっていう話の iMac Pro とか行くのかな？そしたら、もしかも Windows に行っちゃうのか。っていう感じになっちゃうかな。その iMac Pro もね、なんかこう話聞いてると、ちょっと特殊なチップを積んでるらしくて、G4 なんだけど、その G4 が、その特殊なカスタムモデルで、クロック数は控えめになってて、で、IGPU を積んでると。IGPU、インテグレーテッド GPU かな？CPU の中に GPU が入ってるってやつですよ。今の Core i5 とか Core i7 とデスクトップ用のそういった CPU と同じような作りになってて、そのせいか知らないけど、ベースクロックが下がってる。結構下がってるっていう話でね。性能は控えめになってるらしいです。これはコンシューマー向けの iMac とかだったら全然文句はないんだけど、ただ、業務用途前提で作られてるであろう iMac Pro だと、まあ、IGPU の恩恵って果たしてどの程度あるのかなっていうのは僕は正直疑問なんですよ。IGPU とかっていうのは、MacBook Pro とかだとですね、自動で切り替えるようにできてて、例えば、グラフィック処理が必要な処理が発生したときに、自動でディスクリート GPU っていう要は、単体の GPU。まあ、高性能な GPU に切り替えて、電力が食うけど、高速に処理ができると。で、それが終わったら、負荷が下がった時にまた IGPU に切り替わって、消費電力を節約するっていうような作りになってるはずなんですよね。MacBook Pro とかに関して。だから、その iMac とかもそんな感じだったと思うんだけど、iMac Pro も、要はそういう風な挙動になるんだと思うんですよ。もし本当に IGPU が入ってるんだったらね。だからそれが果たしてその業務用途オンリーで買われる方、ばっかりであろう iMac Pro に、その機能っていうかそれいる？っていうのがすごく疑問で、それ見た時にちょっとね、iMac Pro、なんか随分ただでさえ中途半端な感じしたのに、余計中途半端になっちゃったんじゃないかなってちょっと思っちゃいました。今日だかなんだかに、ギークベンチのスコアが出て、思った以上に iMac Pro の性能は高いんですけど、確か、10コアモデルが、3GHz の10コアモデルで、それで、シングルスコアが5200だかなんだか、200強かな。で、マルチコアが35000強。で、これが64ビットか、32ビットかちょっと書いてなかったんでわかんないんだけど、多分64ビットだとは思うんですよ。そしたらね、マルチコアはそんなには変わらないでも変わるけど、今の Mac Pro が確か3万ちょいなんで、マルチコアが3万ちょいなんで多分5000ポイントぐらいの開きはある。で、そっちはあんまり差はないなと思ったんだけど、シングルコアが結構差があって、Mac Pro 12コアモデルが、シングルコアの性能が確か2700とか800ぐらいなんですけど、新しい iMac Pro の、10コアモデルの、シングルスレッド、シングルコアの性能はですね、5000強あるんですよね。5200だか300ぐらい。ってことは、シングルコアの能力、性能がね、倍近いらしい。あるかもしれない。って考えたら、めちゃめちゃ性能高いじゃんってちょっと思っちゃいましたけどね。まあ、シングルコアに関しては。ただ、これ10コアモデルの話なんで、実際確か iMac Pro の最上位モデルって18コアでしたっけ？ 16 コア。18かな？だったと思うんですけど、確かそれってものすごいCPU のクロック数で低かったと思うんですよね。 確か2ギガの前半ぐらいだったと思うんで、で、そうだとすると多分シングルスレッド、シングルコアの性能は1000ポイントぐらいそれより下がって、3000強、4000弱ぐらいに落ち着くのかな。まあそれでも、それなりにはパワーアップしてるんで全然問題ないんですけど、なんかただ、その空いた年数考えたらね、その4年、実際多分5年ぐらい空くのかな。考えたら、あ、違う、そうか。それは Mac Pro だ。iMac だとまあ4年か。ちょうど4年ぐらいか。考えても、その、30%、40%の性能アップで満足さ、するかなっていう気がしないでもない。特に iMac なんてあの値段考えたら、ちょっとね、確かベースが40、まあ50万ぐらいでしたっけ？するんで、Mac Pro どころの話じゃないんですよね。そう考えたら、ちょっともうちょっと性能は高い方がいいよねってちょっとやっぱ思います。特に GPU 面だって言ってもね、その、シングル GPU で、ベガでしたっけ？ベガベースの、ファイアプロ。そうだっけ？ファイアプロかな？メモリー、GPU メモリーが 16GB だか積んでるめちゃくちゃすごいやつだけど、まあでも、っていうね、2枚積んでほしいなとかってやっぱ思っちゃいますよね。Mac Pro だったら2枚積んでたしね。多分来年出てくるであろう、次の Mac Pro は、多分2枚積んでくると思いますけどね。デュアル CPU モデルはやっぱり出なくて、シングル CPU でデュアル GPU っていうのが多分、それは変わらず出てくると思うんで、やっぱり、その、僕なんかからするとね、GPU が多いほどやっぱ嬉しいんですよ。その、外付けの GPU っていう選択肢はあるにはあるけど、そうじゃなくて内蔵 GPU ね。それなんでかっていうと、ダヴィンチレゾルブで非常に役に立つから。もうそれに尽きるんじゃないですか？ダヴィンチレゾルブはね、GPU の枚数が多ければ多いほどね、すごい有利になるんですよ。一つの、GPU がね、性能高いってのも別にいいんだけど、それよりは、ある程度、こう、構成をちょっと変えてね、GPU 的に、使う GPU の種類はこいつにしてとか、モニターに映すためだけの GPU はちょっと性能を落としてこいつにするとかみたいなね。そういった風にいろいろ工夫が、してる方がいらっしゃるっていうのは、まあ、できるんだけど、そういうのがあるんで、レンダリングとかもデュアル GPU を使ってね、処理とかできるから。単純に、その、iMac に搭載されるであろう GPU が2枚もし入ったとしたら、もう段違いに、やっぱ早いわけですよ。早いはずなんですよ。だからそれが iMac っていうその箱物っていうかその入れ物がね、やっぱり結構キツキツなようで、さすがに GPU を2枚入れるってことはできなかったんだなっていうそこら辺がね、だからできないんだったら、じゃあ別にもう、普通に iMac じゃなくて普通は iMac で普通にいて、Mac Pro をマイナーバージョンアップ、で、延命しても良かったんじゃないかと思いますね。その、ティム・クックだか、誰だかが、その、去年かな、今年の前半ぐらいかな、その、Mac Pro の結果を認めてね、なんかこう、謝罪してとかっていう風な、発表ありましたけど、あれだって、熱問題がどうこうとかなんとかって言ってましたけど、じゃあ Mac mini はなんで出さないんだよって話にもなるわけじゃないですか。ね。Mac mini に載せられない CPU だかなんだかを、じゃあ、なんで MacBook Pro だかなんだかは載せてるんだよって話もなるし、結局、なんかこう、なんだろうな、その、信用できないんですよね。Apple の発表が。そもそも GPU だかなんだかが、その熱的に、設計的にもやっぱ難しい、厳しすぎたって言っても、普通に技術は発展してんだから、性能上がった上で、消費電力とか熱とかそういったのは 変化なしっていうのは普通に製品たくさんあるわけだから、それチョイスすればいいだけじゃないですか。ね。普通に考えれば。それにそんなの分かってるんだったら、なおさら1年ごとに、小規模なマイナーアップデートをして、それでやっぱり延命というか、その性能の底上げっていうのはしておくべきだとは思うんですよ。ね。そう言ってるんだったらなおさらですよ。うん。そこら辺、なんかこう、やっぱ Apple 信用できないっていうかね、こう、なんかこう、つまらないなって思う部分はあります。うん。まあもちろん別にね、Windows に移っても、まあ移れるようにでも、あんまりこのハードウェア、ソフトウェア、OS がどうとかっていうのを縛られたくはないっていうのはあるんで、そんなに執着してるわけじゃないんだけど、やっぱりね、極力、まあ、Mac で行きたいなっていうのはあるんで、僕はもう少し Mac Pro とか、まあ、Mac にももしかしたら今後またお世話になるかもしれないけど、付き合いがまだまだ続きそうではありますよって言ったところでね、そろそろエンディングの方に行ってみましょう。CM。前回のエンディングの方でちょっと CM を作りたいっていうふうに僕話したんだけど、まあ作れないですね。うん、ちょっと忙しいっていうか、いろいろやっぱ調べてはいるんですよ。プラグインがどうとか、あと DTM がどうとかっていろいろこう調べて、オーディションとか、まあ、もしくは、ダヴィンチレゾルブに入っているフェアライト。まあ、そこら辺のこう使い方の根本的な部分はね、だいぶこの1週間です、理解が進んで、すごい可能性が、ちょっとね、もっとこう、なんていうか、すごいなと。その、トラックとトラックをバスで、他の、なんだっけ、バスか何かに、ルーティンして、みたいな、そんな仕組みがちょっとうっすらと分かってくると、効率的な、まあ、編集の仕方、そのプラグインの差し方、使い方とか、そういったところもちょっと考えようができてきて、面白いなと思いました。うん。あと一つ、ちょっとすいません、これ告知なんですけど、来月、11月の9日の木曜日にですね、僕が主催しているんですけど、YouTube 関係のイベントをやります。はい。ですね、時間は14時なんですけど、場所は浦和、あ、みな、浦和じゃない、南浦和。はい。詳細な場所に関しては、興味持たれた方は、ぜひ連絡、番組の方の、局地のサイトの方から問い合わせをしていただければとは思うんですけど、まあ、もしくはね、Twitter とか。ね、内容としてはですね、もう、なんていうの？今日から始める YouTuber みたいな内容で、ちょっと一人で YouTube とかやってると心が折れちゃうから、みんなでちょっとこう、情報共有しながら、ネタを出し合いながらとか、そういった風にね、ちょっとこう、続けられるようにっていうのを主眼置いて、毎月やってるイベントというかまあ勉強会ですね。うん。これはね、ちょっと正直言うと、結構始めたい方がいらっしゃると思うんだけど、やっぱみんな何が自分で出せる、ネタを出せるのかってわかんない方が多いから、そういった方に対してね、みんなでこう、セッションっていうか、ディスカッションを重ねてってもらって、で、まあ僕なんかよく言うのは、まあよく言ってます、例えば A さん。A さんは、そういう、これこれこういう話がうまいっていうか、こういう知識が豊富にあるから、こういうネタをやったら絶対受けると思いますよとか、そういったね、なかなかいいこと言えると思うんですよ、僕、そういうのって。意外と自信があるんですけど、そういうのがあるんでね、始めるきっかけでもなればと思うんで、ぜひ、ちょっと、気になってる、やってみたい。先々のためにやってみたいって方いらっしゃいました。ご連絡ください。といったところでお届けしましたのは大峰でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。